はい、じゃあですね。OK, so, and, あ、パワーポイントあるかな？じゃあ、ポンポイント、ready? かな？ OK, I just wanted to see my family picture, but my family is actually here? Where? いないか？上行っちゃった。OK, OK. They're upstairs, so I wanna, see the picture.
家族を紹介したいと思います。写真が出てくると思います。
Okay, so while the pictures are being looked for, I have family.
写真を探している間にちょっと話したいと思います。
My wife is Malaysian.
私の家族がいて、妻はマレーシア人です。
And I actually met her in the Philippines.
妻とはフィリピンで会いました。
In 2015, I was in the School of War Missions.
2015年にスクールオブミッションという学校に行って、
in Manila, and I was there from Japan, and she was there from Malaysia.
トニーは日本からフィリピンの方に行って、ジョセリーン、あ、妻は、マレーシアからフィリピンへ行きました。
And the thing is that, I was living with four other guys.
トニーは4人の男性と、まあ、その時一緒に住んで、
in the same room, and I was, main, cooking guy in the room.
はい。トニーはその時、その4人の中の、まあ、料理担当の人でした。
And my wife was the cooking, woman in her room. She was living with two other women.One was, Nepalese, the other was, Austrian.
ジョセリン、あ、妻は、もう二人の人と住んでいて、一人はネパール人で、もう一人は、オーストリアの人でした。
And the thing is that, I was the only Japanese in the batch.
その中で、トニーはたった一人の日本人でした。
And everything I did,was regarded as like Japanese thing, Japanese way.
なので、トニーがやったことはすべて、あ、日本人はこういうことをするんだって見られました。
And I cooked tacos a lot.
トニーはその時よくタコスをよく作りました。
Because there are four guys and they eat a lot and it's easy to cook.
まあ、4人も男性がいたので、たくさん食べると思って、しかも簡単に作れるので。
But for months they were thinking tacos is Japanese food because, just because I made them.
だから、そこにいた人たちは、あ、日本人ってタコスよく作るんだって。勘違いされました。
はい。Okay. Then, okay. So the picture I think is ready.
はい。じゃあ写真が用意されたと思うので。
Yeah, this is my family. Me, my wife Jocelyn, and my son is Joe, 3 years old to be. Actually, tomorrow is his birthday. Yeah.
はい。家族の写真です。妻と男の子の方がジョーと言って、実は明日誕生日で3歳になります。
And Mia, daughter.
で、娘のミアさん。
She's about 18 months.
は、18 months, 18
ヶ月です。うん、So, okay, so what we are going to do this morning is to worship God through reading the Word of God together.
今日の朝、神様の御言葉を通して神様を賛美していきたいと思います。
When we read the Bible, there are many parts that amazes us with God's awesomeness. And it makes us, that awesomeness makes us want to worship God.
はい。聖書を読んでいくと本当に神様の言葉に圧倒され、神様を賛美したいという気持ちが出てきます。
By the way, do you remember this year's worldwide aviation theme? like aviation church worldwide, there's a theme of this year. Do you remember?
皆さん今年のエブリネーションのテーマ知ってますか
？We start the year with fasting and prayer, right?
毎年1月の時に断食祈祷日祈祷期間があって、その時に今年のテーマみたいなの与えられますよね。
Do you remember?
覚えていますか ?How we started this
year? Awesome God, that's right, yes. Awesome God. This year's theme is Awesome God.
マジすごっと。
それはね、それユースキャンプ用のやつ、ね。
Awesome God. 偉大な神。偉大な神。
I think so. I forgot what Japanese was actually. Yes. But 偉大な神。I think it was that. Yeah. And today, we are going to read the well-known parable.Of the prodigal son.
はい。今日は、放蕩息子の話を読んでいきます。
And through it, we were going to see God's awesomeness once again.
はい。また神様の素晴らしさを知っていきたいと思います。
And to worship our God together.
そして、共に神様を賛美していきたいと思います。
Okay, now let's look at the passage.
では、早速、 聖書を読んでいきましょう。
The parable, this parable known as the parable of prodigal son is a parable taught by Jesus, and it is written in the 15th chapter of Luke.
ルカの15章に集約されているイエスの例え話です。
By the way, I personally call this whole chapter of, like, chapter 15 of Luke, the trilogy of love things.
ちなみにトニーさんはこのルカ15章全体をなくしもの三部作と呼んでいます。
Like Star Wars trilogy.
スターウォーズみたいな感じで。
So first of all, let's take a look at this whole, chapter 15, the bigger picture.
はい。
This is, okay.
ではまず15章全体を読んでいきたいと思います。
Okay.Make it a full picture. Okay, so this is how the passage begins. I'll read. Now the tax collectors and the sinners were all drawing near to hear him. Him is Jesus. And the Pharisees and the scribes grumbled, saying, "This man receives sinners and eats with them."
まずこのようにして話は始まります。さて、主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、律法学者たちがこの人は罪人を受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。
Then Jesus responds by telling these three parables of, to the Pharisees and the scribes.
するとイエスはそれに応答して三つの例え話をパリサイ人と律法学者に話します。
The three parables are these.
その三つは以下の通りです。
So one is the parable of the lost sheep.
一つは迷い出た羊の話。
The second is the parable of the lost coin.
二つ目はなくした銀貨の話。
And the third one is the story of the prodigal son.
三つ目は家出した放蕩息子の話。
And it's actually this, the third story, a parable of the prodigal son can be divided to two parts.
実はこの例え話は二つに分けることができます。
Verse 11 to 24 is about the younger son, younger brother.
11章から24章は弟の話です。
And verse 25 to 32 is about the older son, older brother.
25章から32章がお兄さんの話になります。
But this time we are going to look at the parable of the prodigal son.
今回は
the younger son.
今回は弟編を見ていきます。
Okay, so let's read the whole story from verse 11.
では話全体を読みましょう。
I just read it through, and I would suggest you to open up your Bible if you have at your hand and read the whole story with me.
トニーが読んで英語で読んでいくので、皆さん聖書ご自分の聖書を開いて読んでくださると嬉しいです。Okay.
So from verse 11 to 24, I read it through.
11節から24節。
And he said, "There was a man who had two sons, and the younger of them said to his father." Father, give me the share of property that is coming to me. And he divided his property between them. Not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country. And there he squandered his property in reckless living. And when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country.Who sent him into the fields, his fields to feed pigs. And he was longing to be fed with the pods that the pigs ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, "How many of my father's hired servants have more than enough bread? But I perish here with hunger. I will arise and go to my father, and I will say to him, 'Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son.'Treat me as one of your hired servants." And he arose and came to his father. But while he was still in a long way off, his father saw him and felt compassion, and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, "Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son." But the father said to his servants, "Bring quickly the best robe and put it on him.And put the ring on his hand and shoes on his feet. And bring the fattened calf and kill it and let us eat and celebrate. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found." And they began to celebrate. Okay, move on. So we can already see God's love for sinners.
はい、こう読んだ中でも神様の罪人に対する素晴らしい愛が読めると思います。
Yeah, love for sinners that forgives them, saves them, and rejoices in their repentance.
罪人を許し、救い、その悔い改めを喜ぶ神の愛が描かれています。
When I read this story, seeing God as this father and see myself in this prodigal son, I already feel that God is awesome.
この父親が神で、この息子が自分に投影したときに、本当に神様の愛、素晴らしいなと思います。
But actually, the more we get to know about the original cultural background of this story, of this parable.
でも実は、この話の元々の文化的背景、つまり、
First century Middle East.
はい。1世紀の中東文化を知っていくと、
Yeah, so that is, yes, that is the culture of the Middle East in the first century. The more awesomeness of God we can see in this passage.
本当に神様の素晴らしさを知っていくことができます。
In fact, when I understood, of course I'm not from there, I'm not from the first century Middle East.
トニーは、別に1世紀の中東文化から来たわけではありません。
But I studied a little.
ちょっと勉強しました。
And when I understood this story in the light of this first century Middle Eastern cultural context,
でもトニーがこの1世紀中東の文化を勉強してみたときに、
So I read a book of some experts, and my awe to God's awesomeness was enhanced.
その専門家の本などを読んだときに、読みながらこの話を理解したときに、その今まで以上に神様って本当にすごいんだなって思いました。
So in today's sermon, I would like to proceed in the way that we together experience what I have experienced.
だからトニーがその時体験した経験を皆さんと共に分かち合いたいです。
So now let's read this part little by little. I read it through just earlier, but little by little, let's read.
先ほど話全体を見ましたが、今回少しずつ読んでいきたいと思います。
And see how each part would have sounded to the original hearer of this parable. So how it would have sounded to the original hearer.
昔の中東文化の人たちが聞いていたような感じで聞いてみてください。
Okay, let's do the breakdown.
はい、ちょっと砕いて読みます。
Okay, the parable begins like this, verse 11.There was a man who had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the share of property, property, that is coming to me. And he divided his property between them.
11節にある人に二人の息子がいた弟の方が父に、お父さん財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやった。
We as modern Bible readers,We may read this part just like another introduction of another parable.
今現在の私たちはここをさらっと読んでしまうと思うんですけれども。
But what the younger son said here was actually very offensive.
実は、弟が言ったことはとても衝撃的なことだったんです。
So considering the cultural context, what this younger brother said can be translated.As father, give me the share of property that becomes mine when you die.
そこで弟は要はお父さんあなたが死んだ時に私のものになるはずの財産を今私に分けてくださいって言っています。
So there's an expert living in Middle East for 15 years and asked around people from different countries and different social status. And so what would this question mean to them, even this century?
ある専門家は15年以上中東のあらゆる国のあらゆる職業や地位の人に父が生きている間に子供に財産を求めることの意味について聞いて回ったそうです。
So he asked like this. Has anyone ever made such a request in your village?
で、その専門家の人はあなたの村でこのような要求をした人が未だかつていましたか?
Never.
ありません。
Could anyone even make such a request?
このような要求がされる可能性はありますか?
Impossible.
ゼロです。
If anyone ever did, what would happen?
このような要求がされたらどうなりますか?
His father would beat him, of course.
絶対お父さん殴ると思います。
Why?
なぜですか?
This request means he wants his father to die.
それはお父さんに早く死んでくれと言っているのと同じだからです。
So it's well, very concise translation would be father die faster.
つまり弟はめちゃくちゃな要求をお父さんにしていることがわかります。
Yeah. And so this is how the parable begins. That's quite shocking.
このような
that's quite shocking introduction.
とても衝撃的なイントロです。
And the parable goes on. Verse 13.Not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country, and there he squandered his property in reckless living.
それから何日もしないうちに息子は弟息子はすべてのものをまとめて遠い国へ旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。
This is actually most shocking that we think.
ここで弟がしていることも実は結構衝撃的なんです。
So he squandered the wealth that was inherited from his father and he spent it in far country.
お父さんから受け継いだ財産を遠い国で消費、浪費している。
Which means the land of Gentiles.
つまりその時は違法の地になります。
In other words, he sold his property originally belonged to the Jewish community.
もともとユダヤ人のコミュニティの財産を
and sold to Gentile.
その違法人の手に売り渡している。
Spend the property. So I won't go into details for the time's sake.
細かいところは割愛しますが。
But this is an act. This is such an act that surely earns intense disgust.
ユダヤ人からかなり嫌われる行動です。
If Twitter had been around back then,
もしその当時にツイッターがあれば、
this incident will be a viral controversy.
弟がしたこの出来事は炎上するでしょう。
Yeah, that's how shocking the youngest son's behavior was.
それほど弟がした行動というのは衝撃的なものでした。
And if this youngest son was found in a village again,
そして弟がその、村に戻った時に、
he will be a subject of ridicule and probably violent treatment as well.
おそらく人からあざけられて、そのもしかしたら暴力なことも仕打ちも受けるようになるかもしれません。
In Japan, in 1998, there was a France World Cup.
日本では1999年にフランスワールドカップがありました。
In Japan, it was Japan's first time fighting in the World Cup.
その時日本は初めて世界ワールドカップで戦いました。
And the forward Joe Shoji.
フォワードのジョー・ショージという人が、
yeah, but he didn't do well.
あまりうまくできませんでした。
And he came back to Narita Airport.
で、そのジョー・ショージさんが成田空港に着いた時に、
somebody poured water on his head.
Pour?
Water.
ああ、ジョー・ショージさんに水をかけたそうです。
I don't know. In Brazil, maybe it could be more, radical.
ブラジルではどんな感じ
か。Because they really love soccer. Sorry. Maybe it's stereotypical. Anyways, so yeah. So it's something like that. He did very bad things. So when he comes back, would probably get violent treatment.
ジョー・ショージさんがうまくできなかったので、日本に帰ってきた時にひどい仕打ちを受けられました。
So that's what そんな感じのように
弟も村に帰った時にそのようなひどい仕打ちを受けるかもしれません。
Most likely he will.
まあそうでしょう。受けるでしょう。
はい、okay, then the parable goes on.
そして話が続きます。
And when he had spent everything, a severe famine arose in the country, and he began to be in need.So he went and hired himself out to one of the citizens of that country who sent him into his fields to feed pigs. And he was longing to be fed with the paws that the pigs ate, and no one gave him anything.
そして何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べている稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰も彼に与えてくれなかった。
What is happening here is the Jewish person feeding a pig.
このシーンで考えてほしいのが、ユダヤ人が豚の世話をするということの意味です。
Accepting that job.
その仕事を受けるということは、
yeah, so for us,Who living in 2021 Japan, feeding pig is nothing.
現代日本では、豚の世話はそんなに大したことではないんですが、
But to Jews, pigs are unclean animals.
ユダヤ人にとっては豚は汚れた存在です。
Yeah. And in addition, an expert pointed out that the verse 15, says he went out and hired himself out to one of the citizens of the country is clearly intended to express that he was a traitor like a tax collector.
そして専門家によれば15節のその地域に住むある人のところに身を寄せたというのはここでは明らかに彼が酒税人のような売国奴であることを意図しています。
So in fact, he is working for the benefits of Gentiles.
そこで実際彼は外国人の利益に こう加担するために働いてます。
That's why tax collectors were hated in the Gospels, right? Because they worked for Roman Empire, which they hated.
主税人も同じようにローマ帝国のために働いていたから、ユダヤ人からはとっても嫌われていたわけですよね。
In a way, he is doing similar thing. He is working for Gentiles' benefit.
ここで弟息子さんも同じようなことをしています。
It can be seen as the abandonment of his Jewish identity.
それはユダヤ人のアイデンティティを放棄している姿だと見られます。
Yeah. And the parable goes on.
そして話は続きます。
But here we see a small turning point.
ここで一つ転換点があります。
I read it.From verse 17. But when he came to himself, he said, How many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants.
しかし彼は我に返って言った。父のところにはパンが有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところへ行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。
Yeah, so I would like you to ask a question. Who is he talking to?
質問、皆さんに質問したいんですが、今、弟息子はこれは誰に対して言ってるでしょう?
See the context? Who is he talking to?
文脈を見てみると、
He's talking to himself.
これは独り言なんですね。
It's a monologue.
はい。独り言です。
そうね。はい。So, also, you know, Jesus is talking this parable to the scribes and the Pharisees, which most likely memorized all the Old Testament.
その当時、パリサイ人や専門学者の人たちは、聖書のすべての言葉を暗記していました。
And to them, thisFather, I have sinned against heaven and before you. This phrasing, can be recognized as the quotation from Exodus 10:16.
この、お父さん、私は天に対しても、またあなたに対しても罪を犯しましたという言葉は、出エジプト記10章16節からの引用であることが、その時のパリサイ人はすぐに分かったと思います。
So what's written in Exodus 10:16?
さあ、出エジプト記の10章16節に今何が書いてあるのでしょう。
I explained. It was the time when Israelites were slaves in Egypt.
その当時、エジプトでイスラエルの民が奴隷だった時代。
And Moses was called by God to lead them out of Egypt.
モーセは神からの召しを受けて、イスラエルの民をエジプトから引き出そうとしていました。
And Pharaoh, the king of Egypt back then,
で、その時の王様、ファラオが、
Did not allow Israelites to leave.
イスラエルの民が出ていくのを許しませんでした。
So God sent many plagues on Egypt through Moses.
そこで神はモーセを通してエジプトに数々の、災いを下します。
At the time, Pharaoh said to Moses, I have sinned against the Lord your God and against you.
で、その時にファラオがモーセに、私はお前たちの神、主とお前たちに対して過ちを犯したというわけです。
But as you may be already aware, Pharaoh is obviously not repenting at this point.
皆さんご存知だと思うんですが、この時明らかにファラオはちゃんと悔い改めてはいませんでした。
So he is only saying this to stop the plague.
ただその災いをやめさせるためだけに言っただけです。
And thinking why Jesus is quoting this verse in particular.
どうしてイエスがこの例え話をするときにここを引用したのか。
As the prodigal son's line.
その放蕩息子の話で。
It implies that this younger son was like Pharaoh, means did not truly repent at this point.
つまり、弟息子さんはファラオのようにちゃんと心から悔い改めていたわけではないということを言いたかったかもしれません。
That's most likely what he means, and it's likely that he's just trying to soften his father's heart and get some food.
弟息子はただ父の心を和らげて食べ物を得るためにこう言おうとしているという感じです。
And in addition, this line, treat me as one of your hired servants, suggests that he has not yet fully repented.
さらに、この雇い人の一人にしてくださいというセリフが彼が完全に悔い改めていないことを示すのではないかと言っている専門家もいます。So,
As long as he is a wage worker, think about it. As long as he is a wage worker, he is not just relying on his parents' mercy. But in a way, he can maintain his independence, his pride from his father.
つまり、お父さんの、働き人として、お父さんのところにいれば、その、親子関係ではなくて、労働関係になって、その自分のプライドを保てるというか、その自立できる位置にいられます。
And also the fact that he wants a relationship with his father as a hired servant means that he's not looking for father-son relationship.
つまり弟は父と息子という関係を求めていないことがわかります。
Other words, his desire, the younger son's desire for his father to die has not really changed.
ある意味、まだその父に死んでほしいという心はあんまり変わっていないことがわかります。
It is like, I need him as my employer, but I want him dead as my father.
雇い人としての父は欲しいんだけど、別に父親としてはいらない。
For the sake of his own pride, he's trying to replace parent-child relationship with labor relationship.
自分のプライドのために、親子関係ではなくて、労働関係を欲しているわけです。
And also, as a practical matter.
そして、
実際的な。実際的。というと、はい、if you're an employee,there's still a possibility that you can work and pay back what you have lost.
労働関係であると、その、労働してお金が貯まれば、
返すことができるんですよ
ね。返すことができる。返す。Yeah.
So the relationship he was looking for was something like repay and done.
彼が求めていたのは、お金をいただいて、返す？
返して終わり。
返して、終わり。
Okay, and the parable continues.
で、話は続きます。
Verse 20, and he arose and came to his father.
で、20節、こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ行った。
Having said that, younger son did not really repent.
ここでわかることは、彔に全く悔い改めの気持ちがないわけではない。
Yeah, it was not that he has no repenting heart at all.He can, you know, he can imagine what kind of a treatment he would receive when he goes back to the village, considering what he has done to the community.
自分、というのは、彼自身も自分が村に帰れば、どんなにひどい仕打ちを受けるか、ということを分かっている、多分、想像できていたと思います。
Much worse than 城昌司ね。
多分、その城昌司さんが受けた仕打ちよりかなりひどいと思います。
Yeah. And he must have been ready to admit his wrongdoings, mistakes, and pay the price for his past. He was at least willing to do that.
で、彼は自分の過ちを認める気持ちとか、その自分がやってしまったことを、その代償を払う覚悟はあったはずです。
So even though his repentance was incomplete, but he rose and came to his father anyway.
その彼の悔い改めは完全なものではなかったんですけれども、とにかく彼は立ち上がって自分の父のもとへ行きました。
And the parable continues.
それで話は続きます。
And this part is actually the major turning point of this parable.
で、ここからの話が大転換点です。
So the latter half of verse 20. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him.
ところがまだ家では遠かったのに、父は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけした。
And the first shocking thing here is actually that the father ran.
ここでまず衝撃的なのが、父親が走ったということです。
In the Middle East, noble man never run.
中東では地位の高い男性は決して走りません。
To do so is humiliating.
それは恥ずべきみっともない行為だったんです。
But the father took the shame and ran to reconcile with his son.
でも父はそんな恥を受けてまで息子を走って出迎えました。
An expert point out that such an action would soon draw a crowd to the spot.
ある専門家はそんなことをすれば、その光景が本当に異常なので、すぐに人だかりができるでしょう。
Yeah, that's how unusual this scene would look like.
だからそれほどこのシーンは本当に異常です。
Mm-hmm. Yeah. So it is like a, you know, if if this video of this father run was recorded in a video and it posted to TikTok or Twitter, it's gonna go viral.
もしこの父が走っている姿を動画で撮られて Twitter とか TikTok で上げればすぐに拡散されてしまう。
Or if it were ニコニコ動画, if you know what it is.
ニコニコ動画に掲載されれば、
Probably the video gonna look like this.
こんな感じになると思います。
I don't know how this can communicate, maybe to younger generation.
多分、
yeah.
若い人たち
は。Yeah, lots of W's and Kusan and everything will cover the surface of video. You cannot even see the father running behind it.
そのお父さんが走っているのが見えなくなるほど WWW の文字が、画面を埋め尽くすでしょう。
By the way, W means like LOL in English.
WWW っていうのは、英語で言うと LOL みたいな感じ。
Yeah, そうですね。And the reason why the father did this.
お父がなぜそれをしたのか、理由は、
was according to the scripture because he felt compassion.
聖書によると、かわいそうに思いとあります。
Why did he feel compassion?
なぜかわいそうに思ったのか。
Most likely, he thought of theruthless hostility his younger son would receive as he enters the village.
そこにはその息子さんが村を通るときに受けるであろう激しい非難の嵐もそこに含まれているはずです。
It is totally imaginable the whole village, whole community becomes like mobs against him.
本当に村全体が彼に対して。
暴徒化する。
なんかすごい騒ぎになる。暴徒化します。
Yeah. And that's the pathway the younger son should have gone through from his side to his father.
でもその仕打ちは弟さんが受けるべきはずのものです。
But the father, despite of the shame, ran through the pathway that his younger son should have gone through.
でもその弟がその通るべきだったその道をお父さんが走って弟を迎えに行きました。
The father did it for the sake of his son, who is most likely smelling like a pig.
その豚の匂い、おそらく豚の匂いがプンプンした息子のためにそれをしました。
Yeah. So this dramatic action by the father is to protect his son from the hostility of the village.
この劇的な父の行動が村の敵から息子を守りました。
And restore him to the fellowship in the village.
そして彼を村の交わりに回復させるための行動だったかもしれません。
The father makes a reconciliation in public at the edge of the village. Thus his son enters the village. He can receive father's protection.
息子が村のその入り口に入った時に、その入り口に入った瞬間から父がそれを守る、mm. 息子さんを守りました。
Yeah. Yeah. The father's acceptance is publicly shown to the community, so the village cannot do anything because his father already accepted him.
父親がその息子を受け入れる姿を見るので、村の人たちは何だろう、手を出せない。うん、ありがとうございます。
The son must have been seeing his father running towards him.With a great surprise.
村の人たちは父親が走る姿を見て本当にびっくりしました。
Instead of suffering the unrelenting hostility he deserved, he witnessed his father's love even runs the way he should have run through.
息子は、お父さんが走ってくるのを見て、とてもびっくりしたでしょう。
Mm. Yeah. And the parable continues.
で、話は続きます。
From verse 21.
21節です。
And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Bring quickly the best robe and put it on him, and put the ring on his hand and the shoes on his feet, and bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate.For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to celebrate. Now his older son was in the field. That is the older son's story. So I stop here.
息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。 ところが父親はしもべに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子羊を引いてきて、ほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。ところで、兄息子はと言って、ここは割愛します。
And the first thing I would like to see here is the comparison between that son, what's going to say to his father, and what he actually said to his father.
ここで注目したいのは、息子が初めにお父さんに言おうとしていたことと実際に言ったことの比較です。
What he was going to say was this.
弟が言おうとしていたことはこれです。
Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants.
はい。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。家庭人の一人にしてください。
And what he actually said was this. Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Period.
実際に言ったことは、お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう弟と息子と、と呼ばれる資格はありません。
As you may have observed, after saying that he was no longer worthy to be called your son, the son did not finish his line he prepared.
弟息子が用意していた言葉は最後まで言い切りませんでした。
One reason why could be because his father interrupted, saying, "Bring quickly the best robe and put on him and put the ring on his hand and shoes on his feet."
一つの理由はもしかしたら父がその言葉を続けさせないで先んじて急いで一番良い服を持ってきて、この子に着させ、手に指輪をはめてやり、足に着物を履かせなさいと言ったからかもしれません。
But if that is the only reason, the younger son could have finished his line after he did what he did.
でもその理由であれば、父親がそれをし終わった後に最後まで言えばいいんです。
But the text moves immediately, goes immediately to the older son. So younger son's story is finished.
でも聖書の本文ではそこには触れず、すぐに お兄さんの話に移っています。
So it seems that this younger brother was no longer meaning to ask to make him one of his hired servants.
なのでもう息子は雇い人の一人にしてくださいというのを完全にやめたように見えます。
Why would that be?
なぜでしょう?
Here's what I think.
こう思います。
What the younger son did not realize in the faraway country was how deep his father's love was.
遠い国で彼がまだ理解していなかったのは、父親の愛がどれほど深いかです。
The son probably thought that all his father had lost was his property.
息子はきっとその時、父親が失ったのは財産だけだと思ったでしょう。
But the younger son did not realize, how serious the loss of the father-son relationship to this son.
だけれども息子は父親にとってこの親子関係のロスがどれほど大きなものだったか知らなかったと思います。
That would have been why he wanted to an employer-employee relationship that he could pay back what the father has lost.
だから息子ではなくて雇い人として自分の失った分払したらもうおしまいという関係を望んでいたのでしょう。
Yeah, pay back what the father has lost and done. Yeah. And however, what the younger son witnessed was the fatherwho came down to him, even running down the path of condemnation he should have gone through.
けれども息子が目撃したのは自分が通るべきだった非難の道を走ってきてまで自分のところにやってきた父親の姿でした。
When the younger son saw that love,
息子がその愛を目の当たりにしたときに、
he realized the gravity of what he has done.
自分がいかにひどいことをしてきたか気づきました。
Which is, he had disobeyed his father's love and desired his death.
つまり、父親の愛に背いて、死を願っていました。
So saying, treat me as one of your servants would be the same as saying, I don't want father-son relationship with you.
ここで雇い人の一人にしてくださいということは、あなたとの親子関係は入れませんと言っているのと同じです。
But the younger son's heart has changed.
しかし息子の心は変わりました。
True repentance took place here by seeing that love of the Father.
その神の愛を見たときに真実の悔い改めがそこに起こりました。
That's why he no longer said, "Treat me as one of your hired servants."
だから息子はもう雇い人の一人にしてくださいとは言わなかったのでしょう。
Okay, so far we have seen how this text would have sounded to the original hearers.
さてここまで中東の文化の視点で放蕩息子を見てきました。
Yeah, in the light of Middle Eastern culture, right? And from here, I would like to talk about like what takeaway can we get from this text?
この話から私たちにどのように当てはめることができるでしょう。
Other words, how can we apply this text?
どのように適用したらいいのでしょう。
So as a New Testament reader, I can say that this parable parallels with the gospel.
新約聖書の時代の読み手としては、この話は福音と重なるところがあります。
So, here's a parallel.
これが。
Yeah. And in this parable, the father felt compassion for his son, who is to suffer in condemnation and judgment.
この話では、息子が受けるべき非難と裁きをかわいそうに思った父が、息子が受けるべき裁きと恥を自ら代わりに受けました。
Yeah. And he took the suffering that that his son had to suffer. By showing such love, the father changed his son's heart and led him to true repentance.
そのような愛を示すことで、父は息子の心を変え、真実な悔い改めへと導きました。
Yeah, and which is similar to what Christ has done on the cross.
それは、キリストが十字架で行ったことと似ています。
Yeah. Shows compassion for sinners to receive judgment that we should have received. And that changes our heart.
私たちが受けるべきだったはずの、裁きをイエスが身代わりに受けられました。
He took what we should have received on our behalf so that we can get protection, acceptance from God. Okay, so, なんか、so 十字架もその自分が受けるべきだったものを私たちの代わりに受けてくれたから、
ということです。すみません。
ごめんなさい。Yeah. And, okay, so, the point is that, so if you choose to come to God,
あなたが神のもとへ行くということを選ぶならば、
if you choose to let God come to your life,
あなたが神が来ることを望んでいるならば、
And I believe that, this younger son wasn't fully repented in the beginning.
この息子も初めは完全に悔い改めていたわけではなかったわけです、
ね。But he came to God anyways.
でも神のもとにやってきました。
And that changed his life, his heart.
神のもとじゃない。父のもとにやってきました。で、息子さんは、人生を大きく変えられました。
Yeah, and in a way,if we choose God, choose to come to God, even though your repentance is not like full, you may not know the gravity of your sin, but you can come to God right away, and you can have this, you can have this love of God.
同じように私たちも自分のしてきた罪の重さを完全に知っていなくても神のもとにただ来るならば、そこで神の愛が私たちを大きく変えるでしょう。
I believe that eventually then you will desire to accept his control over your life while you're building relationship with God.
神と関係を築いていく中で、神の愛によって変えられて、ますます知っていくことができます。
It's a process.
つまり、プロセスです。
Sometimes the desires, this desire come dramatically, sometimes slowly.
たまにその大きく急に変わることもありますが、だんだんと変わっていくこともあります。
Yeah, of course repentance is necessary.
でも悔い改めは必要です。
But there is a common misconception called preparationism.
一つここでよく勘違いされるのが準備主義。
So this is the idea that you must prepare yourself before you can come to God.
神の元に行く前にちょっと自分準備しとかないとって考えます。
For example, in order to come to Christ, you have to be in the right mindset.
神の前に行く前にちょっと自分の頭整理しないと。
Or you have to be aware of how sinful you are.
自分がどれだけ罪深いかを知っとかないと。
Or you will not be saved.
そうしないと私は救われない。
That kind of misconception is quite common.
そういう勘違いがしばしばあります。
But when we start think about it,
でも考えてみてください。
But then how much sin do we need to, do we have to give up when we come to Christ?
イエスの元に行く前にどれほど私たちは自分の罪を知っていなければいけないのでしょう。
How much grieving over our sins must we have?
どれほど自分の罪を悲しまなきゃいけないのでしょう。
How much guilt do I have to feel?
どれぐらいの罪悪感を持てばいいのでしょう。
When we start thinking like this,All of a sudden, what brings us salvation becomes the quality of our repentance.
このように考える、このような考え方は、自分の罪深さを知る、なんだろう。どれぐらい自分の罪を、
quality of, it depends on quality of repentance.
あ、自分の、悔い改めの質によって救いが決まる。という感じです。
What saves us become our obedience of repentance. It is our action of repentance.
私たちのその悔い改め、私たちの悔い改めによって救われる。
Yeah.
私たちの行動によって救われるんじゃないか。
And that's a misconception.
それは、違いますよね。
But of course, repentance is necessary. The prodigal son decided to go back his father, and he did.
悔い改めはもちろん必要です。弟息子が父親のところに行ったように。
But before the son could begin his walk with his father at home, before he could truly repent, the father went to him.
完全、ん?
The initial repentance of the younger son wasn't complete.
完全な悔い改めではなかったんですけれども、お父さんに会った時に、そのお父さんが走ってきたのを見た時に、真の悔い改めがありました。
Yeah, so then seeing that because he got to know the love and acceptance, the grace, he truly repented.
神の受け入れと神の恵みによって、真の悔い改めがありました。
So in other words, it is not the quality of our repentance saves us.
私たちの悔い改めの質によって変わるのではありません。
Repentance is necessary. I repeat saying this. Repentance is necessary. But it is of God's grace demonstrated on the cross that saves us.
重要なので何度も言いますが、私たちの救いは神の恵みにあるのです。
あ、yeah. Repentance is necessary. Yeah. But the grace, receiving the grace from God is what leads us to salvation.
悔い改めは必要ですが、神の恵みによって救われます。
What saves us, what leads us to repentance as well. Yeah. And looking back on my own life.
トニーの人生を振り返ってみたときに、
When I first decided to believe in Christ, which, I was 18 back then.
トニーが18歳のときに、イエスを信じようとしたときに、
I did not repent because I knew how sinful I was.
自分がどれほど罪深いかということを悔い改めていたわけではありません。Mm-hmm.
At that time, I knew from my previous experiences, I kind of realized that I can never escape from my self-centered tendency, and I didn't like that about myself.
自分の自己中心的なこの性質から逃げられることはないだろうと思っていました。Yeah.
But this understanding is fundamentally different from like sin before God. I just didn't like myself. That is different from.Recognition of sin.
トニーがその時考えていたのは、ただ自分が嫌いだから変えたい。神の前の罪という意識ではありませんでした。本当の罪というのを知りませんでした。
Rather, my motivation for believing Christ was that I wanted to escape from this self-centeredness that I had.
そのイエスを信じたそのモチベーションというのが自分のこの自己中心性を変えたいと思ったからです。
And when I heard about Christ's life, there was absolutely no self-centeredness in his life.
そのイエスの人生を見たときに、イエスは明らかに自己中心的な人ではないと分かりました。
And when I saw that, I kind of thought that he cannot be a mere man if this was true. ただの人間。
イエスはただものではないとその時思いました。
yeah. And, yeah, so that's why I believe. Maybe following him totally selfless and I could change myself. That was my motivation. And that was quite self-centered, I'd say.
トニーがそのイエスを信じたいと思ったその理由は自分の自己中心性から逃げたいというそういう結局自分自己中心的な理由でイエスを信じていました。
So my motive wasn't so different from the first repentance of the prodigal son, which I want to become someone I like from someone I hate.
トニーもその弟息子と重ねてみたときに似てると思うのは、その結局自分が嫌いな自分を変えたいからイエスについていく。
Yeah. And but anyway, I decided to follow Jesus.
でもイエスについていくことを決心しました。
And as I walk with him and learning how gracious he was, he is gradually learned how much of a sinner I was before God.
初めのその初めだんだんイエスと歩いていくにつれて、そのイエスの愛がどれだけ深いか、イエスの恵みが素晴らしいかを気づいていくことができました。
That was God's grace that brought me to repentance.
だから神の恵みが私を悔い改めに導きました。
Okay. And many of you listening to me now are already have believed in Christ, I think, believe in the gospel.
ここにはもしかしたら神様福音を信じている人が大勢いると思います。
So I was talking about how I got saved and my journey. So you may be thinking like, so how does this apply to me?
私がこう救われてどのように変えられていったかをお話ししました。で、どのように今の自分に当てはまるでしょう。
You know, speaking of believing the gospel, the gospel is not only for believing and being saved.
福音というのは私たちが一番最初に救われるためだけのものではありません。
The role of the gospel does not end when you are saved.
救われたらもう福音は聞かなくてもいいというわけではありません。
I said earlier that I learned how gracious Jesus was. I gradually learned how much of a sinner I was before God.
先ほど、トニーがだんだんイエスの恵みを知っていったと言っていました。
And that's really true. It may sound paradoxical to you, but in a way we suffer in sin because we are Christians.
逆説的のように思うかもしれませんが、まあ、
we suffer in sin because we are Christian, because we believe in Christ.
ああ、その私たちがクリスチャンであるからこそ罪に苦しむのです。
If you are not a Christian, you wouldn't suffer in sin.
もしクリスチャンでなければ罪に苦しむことはありません。
They may have some bad habits, and they may want to change it, but that they are never like sin to them.
彼らはその、
so they may think they want to change their bad habits.
あ、その悪い習慣をやめたいと思ってるかもしれませんが、
just like my self-centeredness.
そのクリスチャンになる前のトニーのように。
It's not understood as I didn't understand. It's not understood as dishonoring God. Sin is in essence dishonoring God. But if you don't have God in your picture, you may want to change the habit, but you can't see it as sin.
私たちはその悪い習慣を変えたいと思っていますが、それは別に罪とは認めていないということです。
So after I became Christian, yes, I realized that there was a part of me. It become more and more evident as we walk more and more with God that there's a part in me that desires God's death. Like I don't want God in my life. This part that I have become more evident and evident as you walk with God.
実はクリスチャンになってからその神様と歩いていくうちに実は自分の心の奥底に神に死んでほしいという思いがあったことに気づきます。
As you walk with God more and more, I would realize, and probably you would realize, there's a part in our heart that looks just like the prodigal son's heart.
神と歩いていくうちに、だんだん、その、弟息子と同じような心が私たちにもあることに気づきます。
And every time we realize it, we need the gospel.
そして、それに気づくごとに、やっぱり私たちには福音が必要なんだと。
Of course, it is not because we are losing salvation. That's not the reason we need the gospel here.
私たちが救いを失ったから福音が必要というわけではありません。
But rather, it is that even when we find the prodigal son inside of us, within us, we still can rely on His grace.
その私たちの心の中にその弟息子と同じ心があったのを気づいたときに、神様に頼っていく必要があるんだと知ります。
When we realize that we don't have to prepare ourselves, then try to stand before God.
だからそれを知っていくことで私たちは準備する必要がないんだということを。
Just like this prodigal son, at the moment you turn towards God, His grace is there.
弟息子のように私たちがただ神に振り返ったときに神の恵みがそこにあります。
We just need let God transform us. All we need to do is turn towards God and rely on God's grace.
ただ私たちがするべきことは神の方に向かって神からその神の恵みによって変えていただくことを望むことです。
And now today, I'm coming to the end actually. In today's sermon, I have been sharing awesome God, sort of as knowledge.
今回は知識的な面で偉大な神を紹介しました。
But from now, I would like to encourage all of you, including myself, to have awesome God as an experience.
これから私も含めて皆さんと一緒に神のその愛を体験していきたいです。
So how can we do that?
どのようにそれができるでしょう?
If, or maybe I should say when, you have a problem, it is okay to leave it as it is.
もし私たちが罪を何か問題があったときに、それを
leave it. Like, the problem can be still there.
あ、その問題はそこにあっていいんです。
But rather, let's admit that you have a problem and ask God to help you experience His love and His grace.
その時に目をそらすんではなくて、この問題を、認めることから始めます。
And help you experience His love and grace in a way that we can understand, just like the prodigal son understood by seeing God's love, seeing Father's love.
で、この問題を認めて神の方に向いて、その神の恵みによって、救っていただく。ことが必要です。
Let's ask God to change our hearts. To truly seek Him. To seek to have father-son relationship.
神様に、私たち、sorry.
Change our hearts to truly seek Him.
私たちが心から神様との関係を求めることができるように、心を変えていただくようにお祈りしましょう。
And let's seek to have a father-son relationship.
親子関係、を求めましょう。
Okay, and let's end in prayer.
お祈りで締めます。
Heavenly Father, thank you for your love.
あなたの愛を感謝します。
Your grace.
あなたの恵み。
That's shown on the cross.
あなたの十字架の上でそれを示されました。
As a visible demonstration of your love and grace.
目に見える形でそれを示されました。
Of course, we were not in that place at that time.
私たちはその当時そこにもいませんでしたが、
But we believe that actually happened, and what this means is our salvation.
私たちはそれが実際に起こったことを信じ、そしてそれが私たちを救うことを信じます。
Help us to understand the cross more and more.
どうか私たちにあなたのその十字架のことをますます理解させてください。
Help us to see your love and grace in your On Christ's cross.
そのイエス・キリストが十字架で行った愛と恵みを知ることができますように。
And help us to repent.
どうか私たちが悔い改めることができるように助けてください。
Here means just turn around and rely on God's grace.
イエス、ただイエスの方に向いて、あなたの十字架を見たいです。
When we start to think that we must prepare something,Before we go to God, Holy Spirit, correct our thoughts.
どうか私たちが何か準備しなきゃいけないという思いになったときに、聖霊様どうかそれは間違っていると指摘してください。
Help us to know your grace is enough.
あなたの恵みが本当に十分であるということを教えてください。
In Jesus' name.
イエスの御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.
ありがとうございました。本当にすごい、学びになる、お話で、 自分たちも元息子のようになんか自分の生活とかに、働いてしまって神様のためじゃなくて自分のために働くっていう時があると思うんですけども、まあ、そういった時でも自分でどうにかしようとするんじゃなくて本当にちょっとした悔い改めさえしてくれれすればあとは神様が全て取りなしてくれるので自分でどうかじゃなくて本当神様の方に向くっていうところを自分も常に忘れないようにしたいなと思いました。今日はこれで終わりになりますので祈りが必要な人は前に来てください。あとトニさんに対する献金の箱をここにすみません後で置いておきますので献金の方をお願いします。皆さん良い午後をお疲れ様でした。